クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
ある帝の御世に光り輝くようにお綺麗で薄気味悪くさえ思える雅な君、光源氏と呼ばれる方がいらっしゃいました。
おお、都の花盛りは過ぎたが、山はまさに今か。
君は病を患い、北山の寺へ祈祷に出かけられました。
子供の声。
おやおや、どうしたのですか？喧嘩でもしたのですか？
いいえ、おばあさま、スズメを逃がしてしまいましたの。カゴに入れておいたのに。
あの子は似ている、あの方に。愛しの藤壺様に。あのような子をそばに置いて、明け暮れの慰めに眺めることができたら。
源氏物語、若紫、紫式部。
その美しい姫はまだ10歳くらいでしょうか。顔つきがいかにもあどけなく、眉のあたりがほのぼのと匂うようでした。
かわいい人を見つけたものよ。好き者どもが忍び歩きをして、時々掘り出し物をするのはこういうことなのだな。
源氏の君が寺の僧にお尋ねになったところ、なんと君が慕う藤壺の宮の姪にあたる子でございました。雨の夜、源氏の君はその姫を連れて帰ろうと、彼女の祖母である尼をお尋ねになりました。
まあ、大層かたじけないことでございますが、まだたわいのない子供でございまして、お受けをいたしかねます。
そういうご事情は何もかも承知の上、窮屈にお考えにならず、どうかこの心持ち分かってはいただけないでしょうか。
ありがたいお言葉ですが、まだご冗談にもお相手は、せめてあと四五年。
おばあさま、どなたかいらしているの？まあ、綺麗な方。
これ、まだ起きていたのですか？
その後、寺の僧がお見えになりましたので、源氏の君は、しぶしぶお帰りになりました。そしてそれからも打ち解けた返事はもらえぬまま、都に帰る日が来ました。
ふう、ようやくお帰りになられた。おや、何を書いているのですか？
これはね、源氏の君よ。お人形も作ったの。
源氏の君は都に帰り、妻の葵の上様に旅の物語をお聞かせになりました。ところが一向に手応えがないので、苦々しくお思いになりました。
相変わらず他人行儀か。恨めしいことよ。やはり何とかあの姫を迎え、若草の老いたってゆく様を見守りたいものだ。
やがて数ヶ月後、姫の祖母である尼が亡くなったという知らせが源氏の君のもとに届きました。そして姫の父親が彼女を引き取るという噂も。
これはいけない。父親のもとへ移ってしまっては、わざわざ連れ出すというのも色好みめくであろう。幼い人を盗み出したと非難も受けよう。ならばいっそ今のうちに。
そうお思いになり、まだ夜が深いうちに姫の家をお訪ねになりました。源氏の君が門を打ち叩きますと、姫の世話をする小納言の乳母が出てきました。
これはこれは、源氏の君、かような夜更けに一体何のご用で？
あの幼い方にどうしても一目お会いしたく。ごめん。
あ、いけません。もうお休みになられています。
お父様、迎えに来てくださったの？
父気味ではありませんが、お疎みならずともいいものですよ。どうぞこちらへ。
源氏の君？うん、いや、眠いの。
お嫌いになってはいけません。これからは私があなたをお世話申し上げます。
まあ、滅相もないことでございます。もうすぐ父君がお越しになりますもの
を。私のところへいらっしゃい。面白い絵やおもちゃもたくさんありますよ。
もう眠いというのに。
源氏の君、本当にご縁がおありなら、年月を経てもどのようにもおなりになりましょう。何もまだ分別もつかぬ年頃に。
さあ、車を用意してあります。窮屈なことなどありはしない。姫もあなたも我が元へお引き取り申しましょう。
そう言うと、源氏の君は軽々と姫をお抱きになりました。小納言は乙女申し上げるすべがないので、仕方なく自分も車に乗りました。そうしてまだ明るくならないうちに、姫の新しい住まい二条院に着きました。
さあ、遠慮はいりませんよ。今夜からこちらでお休みなさい。
ここはどこなの？ねえ小納言、一緒に寝よう。
いやいや、もうこれからはそういう風にして寝るものではありませんよ。
姫はそう諭されると、ひどく困った顔をなさり、泣きながらお休みになりました。そうして時が少し流れ、
あ、お父様、お帰りなさい。お父様。
おやおや、今日もご機嫌ですね。うん、歌を書いていたのですか。どれどれ。
いや、見てはまだ上手に書けないの？
上手でなくても構いませんよ。私が教えて差し上げます。さあ、見せてごらんなさい。
いや、書き損なったの。
隠すことはないでしょう。
源氏の君は真心からの親切で、姫の世話をされ、一緒にお遊びになり、しつけをなさいました。無邪気に笑ったりなどしていらっしゃるのが大層おかわいらしいので、君も自然と笑顔になられます。姫はもう父君のことを思い出すことはありません。今はただこの兄のような父君を心底お慕いになられています。夜お休みになる時もお二人は離れません。
目は見ねど哀れとぞ思う武蔵野の、露分けはぶる草のゆかりを。 まだ枕を交わしたことはないが、愛おしくてたまらない。武蔵野の露を分けても会えない。あの方にゆかりある。この子が。
かこつべき。ゆえを知らねば、おぼつかな。いかなる草のゆかりなるらん。なぜ私をこんなに可愛がってくださるの？理由がわからないので、とても気になります。私とあなたは、どんなゆかりがあるの？
そうして4年後、源氏の君の妻、葵の上様がお亡くなりになりました。その頃、姫は14歳ですっかり立派になられていました。
今夜も私と眠りましょう。
はい、そういたしましょう。
お二人は幼い頃と変わらず、一緒にお休みになられました。ところが翌朝、源氏の君は早く大きになったのに、姫はさっぱり大きになりません。女房たちは姫の身を案じ、さまざまな噂をしました。
情けない。あの方に、こんなお心がおありになるとは。夢にも思わなかった。こんないやらしいご了見の方を、どうしてお頼み申し上げていたのであろう。
それから姫君は、紫の上と呼ばれ、源氏の君の妻として、他のどの方よりも深く、君の愛をお受けになりました。
キクドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。